ああこれ入ってんのかな。まあ全然いいんだけどここで、まあ、誰もいないし、あの聞いてないし、
いますよ。
そういや、そう、ナミちゃんね、よかった、やっぱ一人でやるよりいいよまずね、まずですね、まず音合わせだけ、やっぱりこう音楽って誰かに向かって歌うのがいいよな。あのもちろん僕ね、あの DTM とかそういうのもするし、もともとライブをいっぱいする人間じゃないからあれだけど、やっぱり誰かに向かって歌うのが一番楽しいなと。
きっとあれも聞いててくれてますよ。
小さな音楽会、これおそらく5回目だと思うんだよな。3回目あの奈美ちゃんの店でやって、はいはい、で4回目はあれ、ね、亀戸の、インジエアっていう、まあノブさんっていうさっき話す、まあゆかりのね、ユムさんにゆかりのある店でやって、でまあね、コロナなんかもあって、そんな感じですが、まあ今日はですね、イムさんのことを忍んで話をしたいと思うんですが、出会いから語ってみようかな。だからそうで、まずね、あの僕はおそらくね38の時だから14年ぐらい前に GBUC っていうね、あのサイトで、音楽を初めてやったの。単純にもうね、鼻歌で、あのメロディーをとりあえず鼻歌で録音して、でそれに合わせて歌詞を作って、で大空っていう曲を作ったんですけど、でそれをアカペラで、もう全く演奏もできないから、あの、うん、録音して、でまあ、うん、アップしたのがねあって、でまあね、そういうことするとね、みんなドン引きするわけですよ。
なんで
だってほら、普通さ、みんなこう DTM でじゃんじゃんこうね、かっこいい音楽やってるのにね、いきなり録音テープそのまま上げてるようなやつがいるわけですよ。で、あのそんな感じでドン引きな感じなんだけど、で、あ、初めて投稿し、あのコメントくれたのがビーストさんって人だったと思うんだけど、でその人が言ったのは、君は高音が綺麗に出てるから、もっとこう高い音で曲を作った方がいいよってその人が言って、あ、そうですか、ありがとうございますって言って会話をしたのが初めてで、その次ぐらいにユムさんがあのコメントをくれたんだと思うんだよな。で、まあ、僕はもうとにかくその頃っていうのは全然あの演奏ができなかったから、だからそのガレージバンドのドンタントントンタンっていうようなリズムに合わせて自分がアカペラで歌を歌ってると、それを要するにこうリミックスしてくれる、要するにこう歌とリズムしか入ってないから、それにいろんなものを付け足してくれる人がいて、その時にイブさんがその、うん、そのしてくれたんですよね、その最初の頃から。で気にかけてくれてて、でなんかこう、まあオケがないからじゃあっていう感じで、その当時つけてくれる人がいて、で、それが出会いだったんだと思うんだよな。で、あのそんな感じで僕がアカペラで曲を重ねてって、彼女がそれをリミックスしてくれてっていう感じで音楽的にはつながってたんだけど、で、ある時のきっかけが長山会っていうね、あの、中山っていう町があるんですよ、あの神奈川の方に。でそこにね、あのまあその当時、まあ、GBUC の名前は挙げない方がいいと思うので、あの、ね、あの GBUC の重鎮の方たちとかがいて、でそういう人たちが集まって月に1回ぐらい酒を飲んでると。でそこのとこに、あの俺はちょっと興味を持って、どんなね、俺はもう全然音楽なんて全然知らない人間なので、どんな人が集まってるんだろうと思って、でそこに参加したのがきっかけで、でそこにね、あのユムさんがいたんですよね。で その当時はね、あのまあ、うん、その時まあユーザーの方いろいろなんだけど、でその当時ね、ユマさんはそのユーザーの仲間と一緒にね、一緒に住んでた、同棲、贈答してて、で、あのまあそういう感じで一緒に来られてたんですよね。でその時にね、俺言われたのを覚えてるのが、俺が出した曲かな、なんかアップロードした曲をね、あの聞いた時に、ねえねえ、ちょっとこの人ちょっと面白いんじゃないの、ちょっとこれ面白いよねって言って、でその後あの何曲かあのまあ聞いた時に、これ見つけたら私だからねって、そのユムさんがあのそのまあ一緒に住んでらした友達にね、私が先に見つけたんだからねってね、あのその言ったっていう話をしてくれたのをね、なんか覚えてて、で、あ面白いなと思って、いや嬉しいなと思って、でまあいろんなコラボレーションしてて、あの独特なね、あの感性っていうか、あの感覚を持っててね、で、あのこれね、好き嫌いが分かれるんじゃないかなっていうか、あの僕がね彼女を見てて一番強く感じたのは、本音をそのまま喋る人なの。だからあの正しいか間違ってるかとかそういうことじゃなくて、自分が感じたことをそのままおそらく言ってるんだと思うんだよね。で、あのある曲をね、あの、うん、最初作ってて、でそれをね KPK っていうね、あのユニットであの曲にした時に、そのオリジナルの時のねこういう響きがなくなってて、なんかね明るく楽しいフィーリングになっちゃってて、私あんまりいいと思えないんだけどっていうコメントがねあって、でそれを見た時に、あ本当に思ったことをそのまま言う人だなって、あのまあ俺自身は悲しい歌を悲しく歌うっていうのもちょっとつまらなかったりとかして、だから悲しい歌を明るく歌う方が気持ちがいいとか、だからどっちがいいとか悪いとかっていうんじゃないんだけど、ただこうああいうサイトとかで話してると、あの本当になんつうんだろうな、本音を言う人っていうのはそんなに多くなかったりとかして、でもそういうものをなんか言う人だなとかって思って、でまああのそこが彼女との出会いで、でまあ、そうやって、音楽での交流っていうのはまあインターネット上で続いてたわけですよ。でもね、ある時に、うんまあ、あるユーザーの方がね、まあインターネットってちょっと嵐だとか、あとその、なんて匿名で物を言う人っていうのが出てきますよね。で、まあもちろんね、あのそのユーザーの人っていうのは僕の歌も嫌いだったみたい で僕にもよくこうお前の歌最低だみたいな感じで投稿されたりとかあって、俺でも別にそれはそんなに嫌じゃないっていうか、あの僕の歌が嫌いな人がいても当たり前なので、であのインターネット上でね、あの曲を公開してれば、あのそういうものを確保してなかったら、あの公開するべきでもないと思うし、でただあのそれはまあ別にいいんだけども、ただそのある時そのユムさん、 まあ、ユムさんもねそういう人だから本音でその人とも関わってたんだと思うんだけど、ある時にね、あのユムさんしか知らないはずのことを要するにこう、あるユーザー、その嵐をするようなタイプのユーザーの方が要するにまた匿名の別のユーザーがいて、その人が要するに攻撃してくるわけですよ、その人に。でユムさんしか知らないことをこいつは言ってるから、あれはユムだって言って要するに大騒ぎし始めたの。 で結果的にね、俺ユムさんにあの聞いて、ユムさんあれってユムさんなんですか、絶対そんなことする人じゃないから、いや私じゃない、で嘘をつく人だと思わないから、でいやね、あのこれはこの人はユムさんだと思ってると、もしユムさんじゃない人がやってるんだったら自分あユムさんじゃないってちゃんと言ってくれと、そうやって言ったら、その人が俺ですって名乗り出てくれたんですよ。で結果的にはユムさんではなかったんです。でもそのあのあれなんだろう、ユムさんだと思ってユムさんをずっと罵し続けてたわけですよ。でそれがきっかけになってね、あの GBC っていうサイトにはユムさんは参加しなくなったんですよね。だからその直接的な音楽っていうのはあのほとんどそういう意味で言うとリミックスとかそういうのもあまり関わらなくなって、でまあ何曲かでも持ちかけてで音楽をやったことはあったんですけど、でもそれもそんなに多くはなくて、でも2013年かな、あのまあそれまで僕全然歌は作ってきたけどライブとかしたこともなくて、でもある時たまたま俺の近所でやすくんっていう人がバーをやってて、で岡ちゃんちょっとイベントで歌ってよって言われて、でおじゃあ分かった分かったじゃあっていうんで歌い始めたのが人前で歌い始めたきっかけなんですよ。でその時にあのまあなんだろうな、人前で歌うってことがどういうことなのかよく分かってなかったんだけど、でも今もこうやって言ってるにあの僕にとっては歌うことは喋ることと同じなんですよね。だから全然その、 あの初めてライブした時にユムさんが隣であの、まあ、来てくれてね、でユムさんが隣でハーモニカ持って、でああじゃあどうしようかな、じゃあっていう感じでこうやってこう、まあ、要するに歌い始めたんですけど、でその時にまあ隣にで彼女が一緒にハーモニカを吹いてくれて、だからなんかそういう最初の時からなんかそういうのがあったりとかして、でその後ね、まあ小さな音楽会っていうのはあの何がきっかけで始まったかというと、そのユムさんが熱心に応援してたキケンジさんっていう人がいたんですよ。でそのキケンジさんっていう人が、俺はチャリティーをもらうために、全国を旅して、でそのチャリティーのお金を寄付するっていうような、で3ヶ月ぐらいかけて日本一周して、でまあわかんない10万とか20万とかそれぐらいのお金を集めて納めたんだと思うんですよね。で彼女はそれをサポートしてて、で俺あのキケンジさんって人はすごくいい音楽やってて面白い人なんだけど、ただ俺これ何の意味があるんだろうと思って、だって普通に考えたらあの3ヶ月間旅したら、ね、50万60万の金は単純にどうやって見積もったってかかるでしょ、変な話100万ぐらいかかったっておかしくないわけじゃないですか、だったらあの100万の金寄付した方がいいんじゃないのみたいな。でもそこで、ね、でも俺その時にそのことを僕キケンジさんに言ったんですよ。そしたら俺たちミュージシャンでしょと、ミュージシャンは種をまくんだよ、ね、100万ね寄付したらそれは100万で終わりじゃないですか、ね、あの種まいていくのが俺たちの仕事でしょって彼が僕に言うんですよ。
かっこいい、
おおそうかと思って、であのじゃあクンさんもなんかやってよとかって言われて、いやそんなこと言われてもみたいな、でじゃあチャリティーライブやってみるかって言って、それで最初ねあの東長崎のねソウルっていう店であのライブをしたのが最初でね、でそれがきっかけで、でやっぱりこうその後まあ僕も、遠く旅したりとかして、そこでその震災に直接会った人と まあ、後にやろうと思ってる曲はその曲もあるんですけど、でもなんかそういうのがあってライブをやり始めて、でも彼女はその最初の時からあの、なんて言うんだろうな、見に来てくれる。であとなんかね、一言で言うとあの熱量が違うんですよ。だからね、さっきも話したけどインターネットのつながりとかってすごく希薄なものがあって、言葉でねあの何か言われたことはないんだけど、でもこう温かみ熱量を感じる。でそういうミュージシャンが僕は好きだったりとかして、であのミュージシャンじゃなくても人もそう、うん、俺ナミちゃんにもそれ感じるからねだからそういうその熱量があるあのなんか、だから逆に言うとほら、まあ、僕も借用事例は言ってると思うけど、でもそういうのはあまり好きじゃないっていう か、そういう熱量みたいなものがあの感じる人が好きで、でそれが彼女にはやっぱりあったよな。でまあそういう感じで彼女と接して、でライブで顔を合わせたり、でもうやっぱりどんどんどんどん会う機会が少なくなってって、であのナミちゃんのとこで最後にやった時にアニソンダウリルやったと思うんだよね。であれが最後のね舞台で、で俺ハリーさんが辞めるっていう話を聞いて、で舞台に立つ機会がねあのイムさん減るんじゃないかなと思って、であの元々彼女はシンガーソングライターというものよりももちろんいい歌詞書くし、あの僕は彼女の作詞能力っていうのはすごいなって思ってるんだけど、ただあミュージシャンとして見た時にはアレンジャーで、あとあそういうイメージがあって、で彼女がアレンジしたそのアニソンの歌を、まあ、そのユニットは歌うっていうので、で彼女の良さもすごく出ると思ったし、でまあ、男性の方がねあの辞めるっていうんで、で俺もしよかったらあれ助っ人みたいな感じで、俺正直できるかできないか自信がなかったから、あの自分の歌だったらどんな風に歌ってもいいけど、他人の歌だと歌えないことがあるでしょ。であのただ自信ないけど、もしあれだったらやりますよって、それで、2年前の10月だったと思うんだよな、アニソンダウリルのライブで僕は助っ人としてで参加しようと思って、でまあその前にあの音源を送ってもらって、でそのカラオケに歌って練習して、いやここはもうちょっとこうした方がいいよ、この方がいいと思うよとかっていうのをやり取りして、でその後スタジオで集まって、俺初めてスタジオに行ったの、こんなちっちゃいのと思ったの、びっくりするぐらいちっちゃくて、でそれであの3人でそのユムさんとマリリーさんっていう人と俺と3人でやったんだけど、演奏するでしょ、でその後あのどうしていいか分からない、単純に言うとさ、いいか悪いかも自分でも分からないし、であのこれって何なんだろうみたいな、でもとにかくそれを繰り返して、じゃあもう一回もう一回みたいな感じでずっと繰り返してやってて、でこれなんかでも思ったこと言った方がいいよねみたいな、何がどうなのかっていうのは全然分からない、ただ同じく演奏して歌ってるだけだったから、でその時にまあそんなことを繰り返してて、これが練習なんだと思って、そういう経験もなかったから、でその後ね、まあ何の曲をやるかとかっていう話になって、であのね、大和より愛を込めてっていう曲だったのかな、あの沢田研二さんの、あの宇宙戦艦の大和の曲だったみたいな話、俺は知らなかったんだけど、でそれをまあユムさんのピアノの生演奏で、で歌うっていう、でそういうアレンジのものがあって、でもちろんすごく良かったんですよね、で俺もその曲好きだったし、でただそれをちょっと練習とかにやってみて、これやりたいんだよねってイムさんが言ったんですよ。でもその時にあのまあ正直言って、あのイムさんは病気を持ってたの で体が自由に思うように動かないところもあって、でそれはその日その日によってあの気持ちも違うんだろうけど、ただその時でもやっぱりちゃんと演奏ができてるって感じじゃなかったんですよ。でただその彼女はやりたいっていう気持ちを持っていたっていうのは俺も感じてたし、で、ただそのライブをする時にあのやっぱりいい、 演奏で終えたいっていうあのなんか気持ちもあったんだと思うんですよね。で俺その時にマリニーさんっていう人に、あのあれ、ユムさんやりたいんだったらあのいいと思うけどクーさんどう思うって言われて、で俺その時にまとまりをうまく作れるんだったらオケだけやった方がいいかなって言ったんですよ。でそしたらその時にねものすごくね寂しそうな顔してたんだよな俺ね、あの顔がねで、あの時にそうやって
大丈夫だよ、ゆっくり言いません
で、あのと、まあ彼女が骨折して、で、本当は一緒に出るはずだったんだけど、でもまあ出られなくなって、でもまあいつか次の機会がやるだろうとまあ僕は思ってたのね。でまずその時はマリーさんと2人で歌を歌って、で終わって、で無事終わりました、でまたいっぱい飲んでまた一緒にやりましょうねみたいな感じで話をし、でそれであの時の顔が僕の、ユムさんの見た最後の顔だっていうのが俺はあの時にじゃあ一緒にやろうって言えばよかったのになっていうのね。それでまあ今に至るじゃあ3曲歌って最後に終わりたいと思います。よし、行くぞ。タイムアップ。
Today
世界をぶち壊す。それぞれ持ったそれぞれの世界、是が非だって俺は構わない。あなたが言葉にできぬ熱量そういうことかなとも思うし、あのなんだろうな、落ち込んでたりとか、あと苦しんでたりとか、親父が死んだ時だって、おじちゃんが死んだ時だってそう思ったけど、あの何が大事かって、生きてる人間が大事なんだ、ただ心に刻むっていうのはすごく大事なんだとか思ってて、なんか今日はそういう意味では忘れられない一日に必ずなる気がする、そんな感じですかね。で次の曲はね、君の涙が咲いた。まあおそらくね、人に言えないような苦しみをいっぱい感じてきた人だと思うんですよ。で、あの、まあ、これはね、あの震災の時に作った曲なんですけど、でもその時も何て言うんだろうな、僕はあの震災にあったのに、あの笑顔で笑ってる人がいっぱいいたのが、俺なんか何て言うんだろうな、この苦しみって ああいう風になっちまうのかなって気がするっていうか、笑いながらね、あの話すんですよ。でも俺なんかそれはなんか理解できるっていうか、苦しそうにしている人よりも笑ってる人の方が苦しそうに見えるんですよね。なんかでもなんかそういうものをもう僕はユンフさんからも感じたことがあった気がして、この曲を歌ってみたいなと、君の涙が咲いた。眩しい笑顔で笑った。あなたが流した涙が変わった。花を見つめて笑った。僕らの世界は悲しみばかりで、僕らの世界は喜びばかりで、僕らの世界は螺旋のように何から何までつながり流れてく。憎しみの花が咲いた、怒りの花が咲いた、嘆きの花が咲いた、悲しみの花が咲いた。時は流れて花は枯れ落ち、すべて消えたとしても そこで起こった全てのことは誰かが伝え続ける。僕らの世界は悲しみばかりで、僕らの世界は喜びばかりで、僕らの世界は螺旋のように、何から何までつながり流れてく。でもね、やっぱ歌はいいよな。あのなんかほら言葉だとさ、なんか箔が出るっていうか、でもなんか歌だとなんかそういうのがあんまりね。あの最後に歌う曲はね、もしもという曲なんですが、あの僕はねこれをね、おじちゃんが死んだ時にね、あの北海道に行って、でまあもちろんギターとか持ってなかったんだけど、俺このおじちゃんの亡骸があの布団の上でね、 あったんですよ。で俺その耳元でね、あの iPhone を鳴らして、でこの曲を流したんですよね。なんか根性の別れってそういうもんだと思うんだけど、ただ俺ね根性の別れっていうのが永遠の別れだと思ってないっていうか、もう別にあの宗教的なものとかとかいうことじゃなくて、あのまたあの世に行ったらきっと会えると、だからあの世にね行った時に面白い見上げ話ができるように俺は生きていこうと、なんかそういうふうに思ってましてね。でなんか あの世でまた会うと思ってるので、まあもしも、 イブさんさようなら、またあの上で会いましょう。ありがとうございました。